運命の人、はい、そして外務省機密漏洩事件の初公判が始まった。戦う相手は国家権力だけではなかった、ということでまさに裁判ドラマの様相を呈してきたわけだけど、
裁判って僕らも備えにね生で見たことないんですけど、うん、あんだけ演技で手震えさせてたわけでしょ普通にその裁判出てある人があそこまでできるもんなんですかね。
まあでもね、はい、犯人というか容疑者の中にはね、はい、本当にふてぶてしいというかね、捕まったことに対してしもたぐらいのね、
はい、
そういう輩も中にはいるわけで、
まあね、
だからね裁判の時のちょっとした演技で、うん、これ刑が軽くなったりするっていうこと、それこそね心神喪失っていうところまで演じ切ることができたら、うん、これ全くの無罪になってしまうこともあるわけで、
それもねすごい話ですよね。でもね、
でまあいつも思うんだけどね、
はい、
弁護士というのはね、うん、依頼人の権利を本当に守るために一生懸命弁護するっていうことなんだろうけど、うん、
まあ、それが仕事でしょうからね。
でも明らかに悪いやつだっていうふうにね、
うん、
これ個人的な感情としても思ってしまったら、
はい、
本来だったらね、うん、こう弁護したくなくなるっていうふうにも思うんだけど、
うん、
そうなってくるとこれはプロの弁護士ということにはならないのかと。
ねえ、でも弁護士ぐるみでしょ、嘘つけっていうのはね。
そうそうそう、
うん、
まあね、嘘っていうのをどちらから見れば嘘なのかね、
うん、
三木明子の心情に関しても、うん、見ているこちらはあくまでも弓なり両太サイドの目線なんでね、
はい、
まあどちらかというと彼女の方がこう誘ってきたというか、
うん、
この寂しさというのを見せてきたと、
うん、
だからスウェーデン食わぬは男の恥じゃないんだけど、
うん、
こちらはそれに応じただけと、
うん、
でもね、
うん、
これは弓なりサイドからの見方だけでね、
はい、
三木明子の方はね、
うん、
いやそういう風に思わせたのは弓なりさんあなたなんですよと、
はい、
あなたがそういう優しさを垣間見せなければ、
うん、
私の心は動くことはなかったとかね、
うん、
でそれは弓なりにとって別に三木明子だけへの優しさっていうわけじゃなく、
うん、
まあ言ってみれば新聞記者としていろんな情報を得るためには、ある意味いろんなところに八方美人的なそういう接し方もしなければいけないだろうし、
はい、
仕事上でのちょっとした気遣いがね、これが個人的な行為というふうに受け止められてしまったとしたら、
うん、
これ三木明子があながち嘘ばっかり言ってるとも言えない。
そうなんですよね、うん、まあその辺は分かるんですけどね、手震えてたのが後で演技やったみたいな話をしてたんでね、
うん、
あれだけはそんなことまで弁護士ぐるみでするんかいなっていうのは思ったんですよね。
ただこれもね、可愛さ余って憎さ100倍というやつでね、
はい、
まあ三木明子にとってはやっぱり騙されたと、あれほど必ず守るからって言っときながらね、
そうですよ、
でその途中でね三木明子が心配しながら大丈夫ですかとこう念を押していたにもかかわらずね、
うん、
任せとけみたいなあの態度で、
うん、
でダメだった時だけ頭を下げりゃ済むっていうふうには、
うん、
これはね、
まあね、
そう、
逆にその弓なりもあの地震はどっから来てたんやろっていうのもありますけどね、
うん、まあということで、
うん、
弓なり亮太は本来裁かれるべきは国民を欺いた左派政権であるはずですと訴えるも、なかなかそうはいかないようで、
うん、
というのは、
うん、
くれぐれも沖縄返還に傷をつけないようにな、一点の曇りも許されない、そういう事情ができてしまったんだよ、佐橋元総理という大きな壁が立ちはだかっている次第、でその事情というのはなんとノーベル平和賞の受賞、確かに沖縄返還も含めて外交を中心に国際平和に貢献したっていう点においては異論を挟む余地っていうのはないんだろうけど、
はい、
でもこのドラマのようにね、
うん、
密約があったということ、そして何よりもそれを暴露した新聞記者を逮捕したっていうのが事実であるならば、
はい、
これちょっとノーベル平和賞に値するのかどうかっていうふうに思ってしまう、
ね、
まあ北王子金也扮する佐橋元総理っていうのが悪者になればなるほどね、
うん、
これモデルとされる佐藤栄作氏にもある意味被害が及んでいくっていうことなんでね。
そうですよね、ただでもそれは証拠的な部分はないわけでしょ、そうしたという。
文書の存在っていうのは実際認められてはいるんだけど、
はい、
現存っていうことには至ってないんでね、
うん、
あくまでも藪の中といえばそれまでで、
ねえ、うん、 あの事実知ってるのはその本人だけですから、
そうそうそうそう、
天国からひょっとしたらおいおいちゃうかなって突っ込んでるかもわからないですもんね。
まあそういうことまで考えるとね、ある意味ね、ナベツネさんが怒ってるのと同じように、はい、今でも佐藤栄作という人物を崇拝している人にとってはね、うん、これまたこの運命の人というドラマが非難の対象になっているのかも。
そうでしょうね、言うとんねん言うてるやついっぱいおるわけでしょうね。
まあここがね、うん、全くのフィクションにしてしまえばよかったのにっていうのがね
難しいとこですね。
あ、さて気になる視聴率、この前の第6話なんと 9.9%、 一桁に転落、
うん、
裏番組の早見さんと呼ばれる日は 10.4%、 ついに抜かれてしまった、
うん、ないことです、うん、やっぱりね、まあ、実際の話なんでしょうから、うん、ストーリー変えるわけにもいけへんっていうのは当然あるんでしょうけど、うん、やっぱこう明るい話題っていうのが全く出てこないじゃないですか
ね、
うん、その辺がね見てるとしんどくなるというか、うんうん、ちょっと明るい方の早見さんに行っちゃおうかなっていう、うん、
まあね本当に弓成家にもね明るい兆しが訪れるようそういうことを祈りたいわけなんだけど、
はい、
とにもかくにも運命の人、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。
はい、はい。